この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は8月23日日曜日です。
はい、今日はいい天気でしたよね。
なんかね、
ねえ、なんかちょっとゴロゴロ言い出しましたけど、
昨日もそんな感じでしたよね。
ですよね。
うん、
何やら局地的な大雨とか、
うん、
竜巻とか。
竜巻怖いね。
ねえ、
想像もできへんけど
出てるような感じですけどね。
うん、
まあ本当に最近、
うん、
温度が暑すぎて
暑すぎてね。うちなんかね、ベランダのね、
うん、
何やろ、網戸のところの、なんて言うんですか、ちょっとゴムの部分があるじゃないですか。
はいはい。
溶けてるらしいですわ。
ああ、すごいよね、
うん。
だってね、30度を超えただけで暑い暑いって言ってたのがね、
うん、
今やもう38度とか7度とかでしょ。
あ、なんか海外の話かな、50度とかいうとこあるんでしょ。
そうそうそうそう。
すごいよね、
うん、
生きてられへんそんな。
そう、
うん、
だから本当にすごい、なんかもう温暖化、
温暖化どころかもうどんどん温度上がっていって、
うん、
人間死んじゃうんじゃない。
そうそうそうそう、
うん、
だから本当にこの暑いのはどうもできへんしね、
うん、
かというて今ちょうどね、うん、まあ、お盆明けてから
は、
はい、なんかこういう大雨
なんかね、
まあまあその前もあったんですけどね、
うん、
雨が梅雨の間はねすっごい雨やったんですけど、うん、で被害なんかも出てましたしね。
そう、
でもう今沖縄の方台風の影響が出てるということで、
そうそうそう、
かなりもうちょっと異常気象。
そうですよ
ね、
今までやったら、
うん、
あ、空が、向こうの空が暗くなってきたからもうすぐ雨が来るぞとかね、
はいはいはい、
もう夏場は多分夕方ぐらいに夕立が来るよねみたいな、
うん、
ある程度予想のできるお天気やったじゃないですか。
そうやね、
うん、今予想不能みたいね。
そうそうそうそう、
うん、
で局地的な大雨やから、
うん、
あのどこに降るかも、
まあ、分かれへん、
分かんないというかね、
うん、
本当に、まあ、要するに奈良県はっていうんじゃなくて、
うん、
あの御所市はとか
スポットやね、
そうそう、ここスポット的に
ここみたいなね、
うん、ね、うん、前から御所市何々町まで行かないとわからないみたいなね。
ですよね、
うん
うん、
だからそういう風になるとですね、本当に天気が読めない、
うん、読めない、わかんない、
うん、
もう洗濯物は雨に濡れなしゃあない。うどん干されへんよほんまに。
ですよね、
うん、
何や昨日大雨で愛ちゃんとこ、
はい、
洗濯物が濡れたというね、
はい、残念ながら
お話ですけどね、
はい、
まあ、本当に地域によって、うん、もう本当、まあ、県によってっていうよりはもうほんまにスポット的な地域によって雨が降るんで、う
んうん、なんか私雨女みたいなね、それぐらいの感覚ですよね。
だから竜巻なんかもそうですよね、
うん、
もうあの県全域に竜巻が起きるんではなくて、本当にスポット的に、
うん、そうそうそう、
まあ、10メートル20メートル範囲内で竜巻が起きてくるわけやから、気をつけないといけませんしね。
ねえ、怖いね、
うん、本当に怖い時代になりましたけどね、
はい、
まあまあそうこう言わず今日も頑張ってまいりましょうかね、
はい、
さあ先日ですね、
うん、
8月ですね、15日、
はい、
オープンステージ開催させていただきました、
うん、
大和高田市民交流センターコスモスプラザ1階の方でね、
うん、
やりましたかね。この日はですね、
うん、
奈良テレビさんの取材と、
うん、
中和新聞さんの取材が、
はい、
ありましてですね、
ダブルですよ。
そうなんですよ、
新聞とテレビと。
ちょうど7月もね、
うん、
あの中和新聞さん取材に来られてまして、
はい、
一面っていうかね、記事が結構、うん、あの出演者さん全員の、
あ、そうですね、
記事を書いていただきまして、
うん、
まあ、今回も結構もう載ってるらしいんですね、
うん、
まだちょっと僕の手元に来てないので、
うん、
あげれないのですが、
はい、
またあの皆さんの模様が入ってるみたいで、
はい、
で、あのこう何人かはこう、うん、ちょっと多めに取材をされてたみたいで、はいはいはい、
ああそうなんや、うん、
だからそんなんでまた取材の模様が上がるかと思いますんでね、
はい、
また僕の手元に来たらその記事も上げますんで ね、
う
ん、
そうですね、
よろしくお願いしておきますよね、
はい、
そして奈良テレビさんの方はですね、
うん、
8月の28日、
うん、
金曜日ですね、
はい、
夕時という番組がありましてですね、
はい、
5時半から、
うん、
やってますので、夕方のね、うん、5時半から放送されてます。その中で、はい、まあ、ニュース的なスポット的な感じで紹介していただけるという、はいはいはい、
地域の情報かもしれないですね。
そうですね、
はい、
うん、感じなので、
うん、
何やらちょっと普通は1分2分程度らしいんですけども、うん、ちょっと多めに撮っていただけたという話は聞いてるんですけどね、うん、
1分2分が3分4分にな
る。そうそうそうそう、ね、うんうん、だからそういうふうには聞いてるんですけども、うん、まあまあどれだけ出るかはわからないですし、うん、また出演された方々が全員映ってるのかどうかもちょっとわからないんですけども、
うん、
その辺は編集の都合になるかと思うんですけどね。一応ですね、普通にインタビューとしましてはですね、
はい、
僕マットとですね、うん、先日出演された中ではゆかさんとさらさんがインタビューを受けたということになってるんですけどね、
はいはいはい、
まあ、その方々は一応紹介しておきましょうかね、
はい、
まずはトップにマットが演奏しましてですね、
うん、
そして2番手にミカリン&テツミンさん、
はい、
そして3番手に坂本ちゃん、
はい、
そして14番手に江頭さん、
14時半からですね。
そうですね、
はい、
4番手でね、
うんうん、
江頭さん、そして、5番手にストレイドッグス、
はい、
そして、サマンサさん、
はい、
そしてつくしのメンバー、
はい、
そしてゆかさん、ジージーサラと、
はい、
ね、このメンバーが素敵な、
ね、もういろんな、ね、演奏あり、ダンスあり、
ダンスありでね、
楽しかった
ですよね。しかし暑かったね。
確かにね、一番暑かったかもしれないですね。
そう、はい、本当に暑い中ね、うん、皆さん頑張っていただきまして、
はい、
もう僕もね、うん、ちょっとね熱中症かなって思うぐらい、
そんな感じでしたね、
うん、
な、私マットさんに比べて強いんやと思いましたね。
あ、
ちょっとなんかペロッペロになってはりましたからね、
はいはいはい、もう本当にヘトヘトになったというかね、うんうん、もう大変でしたけどね、
はい、
まあ、そしてこのオープンステージはですね、うん、9月にも行います、
はい、
9月の19日の土曜日ですね、
はい、
こちらの方も開催しますので、ぜひ皆さんまた見に来ていただければと思いますしね、
はい、
観覧の方は無料ですので、
はい
はい、ぜひ来ていただきたいですしね、
うん、
一応ねもう15日終わった時点で15組揃ってたのですが、うん、ごめんなさい、10組、
はい、
ね、揃ってたのですが1組キャンセルになりまして。
あ、そうですか、
はいはい、あと1組空いてますんで、
うん、
よかったらね、うん、応募していただければと思いますしね、
そうですね、
はいはい、本当に今ねコロナでしょ、
うん、
だから一応幕張って、はい、カーテンっていうんですか、
はい、
スクリーンもしてるんですけども、
はい、
まあまあ対策もしてるんですけども、
うん、
やっぱりこう県外の方々は来にくいのかなとかいうのもあるんですけども、
はい、
まあ、その辺は対策してますんで、
はい、
元気であれば来ていただきたいなとは思いますよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、そういうとこもあってね、また一応出演者の方々もまた順番決まり、うん、タイムテーブル決まれば、
はい、
紹介させていただきますけども、
うん、
一応お断りしてるのは熱とかあったらね。
あ、そうですね、
そう、
朝の体温はね、
うん、
測っていただきたいと思います。
そうそうそう、は
い、
だから朝の時点で熱があったら、うん、当日キャンセルも OK ですよと、
はいはい、
いうことにはしてるんですけどね、
うん、
無理してね、
うん、
約束してるからで、まあ、今までやったら少々の風邪ぐらいやったら、
うん、
ちょっと無理していこうかなと、
そう、学校でも行ったら治るみたいなお母ちゃんいてありましたけどね、
そうそうそうそう、思いでね、
して
た
ん
ですけど、
うん、
今のこの時期はね、
かん
ね、もうちょっと熱あればね、うんうん、お控えいただきたいなという案内もしてるんですけど、
はいはい、
まあ、まあそんな状況で皆さんやってますんでね、
うん、
今ね、
うん、
またちょっと増えたでしょ。
そうですね、なんか第2期みたいな言われてますよね。
そうそうそう、うん、そんなんもあってね、
うん、
ライブハウスさんなんかは中止したりとか、
うん、
室内の方はね、
うんうん、
一応対策もいろいろされてるんですけども、
うん、
やっぱり室内っていうのは
ちょっとね、換気っていう点では、うん、やっぱり屋外はね、ありがたいですよね。
そうなんです、そういう面ではね、
うん、
まあ、やってるんですけどね。
暑いけどね。
まあね、
うん、まあ、9月は大丈夫ですよ。
そう、もうすこ、9月になれば涼しいかなとは思うんですけども、
うん、
まあまあ、せやけど、お彼岸までは残暑厳しい、戦いかなとは思うんですけど ね、
うん、
まあ、せやけど、温度が上がりすぎるのも、
うん、
問題ですし、
はい、
ね、その辺のところも気をつけてやっていきたいなとは思いますけどね。
はい、
はい、まあ、そうなんで、またオープンステージ、
はい、
9月の19日土曜日行いますので、
はい、
ぜひ皆さん来ていただければと思いますので、よろしくお願いします、
はい、
さあ話は変わりますが、
はい、
まあ、お盆ということもありまして、うん、あいちゃん、お盆休みなんかはどうされてましたか？
お盆はね、子守ですね。
あ、
ちっちゃいのが来ましたんでね、
はいはいはい、
かわいいけどしんどいね。
あ、まあまあね、うん、確かにそういうのもありますよね。
今ちょうどね、鉄道に興味があって、
うん、
あの新幹線のろみとか言ってますけど、
はいはい、
その新幹線遅そうやなみたいな
名前的にもね、
そうそうそうそう、はいはい、そんな感じでね遊んでますよ、はい、
まあまあそうなんでね、うん、小さな子さんも帰ってきたりとか里帰りされた方もおられると思うんですけども、うん、まあ今回ねお盆で帰れなかった人もたくさん、
う
ん、
そう
おられますし ね、
それぞれの判断ですよね、考えどころ
ですよね、うん、でまあ帰って、うん、帰ったものの、うん、まあ張り紙されたとかね、
なんかいろいろありますよね、
帰ってくんなとかね、そういうのも出てるでしょ、
うん、
だからそれも問題やなとも思いますし、うん、まあここならではね今ニュースでものすごく出てますけども、
はい、天理大学
の、
ね、
はい、あの皆さんがクラスターになったということで、
はい、
もうね関係ない、要するに天理大学やって言うだけで、うん、アルバイト休んでくれとか、
うんうん、
ね、もう、うん、あの研修に来ないでくださいみたいなことも言われたりとか、
うんうん、
っていうのもちょっと悲しいですよね、
うん、
そこはね、まあ、ちゃんと、まあ、一応検査はしてくださいっていうのは OK だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
これはねあのクラスターが発生したしない関係なしに、うん、そういうやっぱり、まあ、研修とかそういうのを受けるときは ね、
はい、
できれば検査を受けた上で受けた方がいいっていうのは思うんですけども、うんうん、
はい、
来ないでくださいっていうのはね
ちょっとね、
ちょっと違うよね、
あの、まあ、1週間2週間置いてから出てくださいねとかっていうのは分かるけども、うん、全く拒否されるっていうのはね、
そうそうそうそう、うん、でどうもないのにね、うん、そんなもんあったりとかでね、
うん、
まあ、だからこのお盆にいろいろこうなんていうかな嫌な思いされた方も多いでしょうし、
うん、
またね、うん、まあ自分がかかった人もいるやろうし、
うん、
ね、今回のこのコロナというのはもう本当に大変かなとは思うんですけどね、
うん、
ただね、あの、あまりにちょっとこう早立たせすぎ、
あ、林立てすぎってことね、
そう、林立て
すぎ、はいはいはいはい、ワイワイワイワイとね、
そうそうそう、はいはい、言い過ぎてる部分もちょっとはあるかなと思うんですけど ね、うん、
まあ、ね、
まあ、行政関係はね自分のところがクラスター出すといろいろ問題突っ込まれるから、
うんうん、
それを怖がってはるところもありますしね、
うん、やな、自分がそうなりたくないみたいなね、
ですよね、
うん、
だから本当に気をつけていただきたいし、秋のね祭りなんかもかなり中止になってますんでね、
はい、
まあ、その辺ももうちょっとみんなで考えていきたいなと思うところですよね、
はい、
はい、お願いしておきます。
さあここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでダウンタウンブルース。ランダムでダウンタウンブルースでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは主人公。
主人公ね、
はい、
まあ、今日の写真なんですけども、
はい、
こちらの方で紹介した番組とかでね、
はい、
紹介されたりこちらで演奏された方々が、
うん、
CD を、
はい、
出されてるんですよね、
うん、
その出された CD の、まあ、ジャケットはいろいろですけども、
うん、
これこそ主人公でしょうね。
なるほど、
うん
うん、
やっぱり自分の CD とか作って、
うん、
やっぱり販売されたりてるというかね、そういうのっていうのは、うん、そのそれぞれの方々が主人公になった物語。
うん、うまいことね。
ですよね。
言葉をね、駆使しましたね。
なんでやねん。
いやいやいや。いや
普通普通にね。
あ、はいはい。
本当にドラマ、一つのドラマですよね。
うん。
CD 作るという、
ね。そうですよね。結構大変な作業なんでしょ。
そう。
うん、
結構ね、やっぱり歌詞、まあまあオリジナルの方以外はまあまあコピーっていうのはありますけども、
うん、
オリジナルを作るにあたって、
うん、
まずは作詞っていうか詞、まあまあ曲からする人も詞からする人もいろいろですけども、
うん、
詞と曲を作ってですね、
うん、
それをアレンジしないとダメですよね、レコーディングするにあたって。
なるほど、
うん、だからそのレコーディングにあたってアレンジして、特にバンドなんかになったらすごいアレンジが必要になってきて、
はい、
でそれを一つずつやっぱり録音して、
はいはいはい、
でバランス取って、まあ、ミックスダウンって言ってね、
うん、
一つずつの音がちゃんと聞こえるように仕上げていってみたいな、
うん、
すっごい作業が、
うん、
ある意味それも一つのドラマですよね。
ですよね。でジャケットの方もね、
デザインし
たり撮影したりせなあかんもんね。
そうそうそうそう、
はあ、
そういうのがやって出来上がってくるわけですけどね、
うんうんうん、
やっぱり一曲作るのに、
うん、
そうですね、まあまあ何ヶ月、
うん、
数ヶ月やっぱりかかってしまうかなと。
なるほどね。
いうのがね、レコーディングだけでも結構な日にちかかりますからね、
うん、
まあまあ簡単にジャジャーってやって撮ったのをしてる方もおられますけどね、
うん、
まあまあそういうのも含めいろいろ音にこだわったりとか、うん、そういうのもありますんでね、
はい、なるほどね、
はい、うん、まあまあまたそういうなご意見ご感想などあればよろしくお願いします、
うん、はい、メッセージご紹介いたしましょう。
はい、
その昔さんからいただきました。
はい、
いろんなドラマや映画を見ましたが、
うん、はい、
主人公より脇役が素敵な人が揃っていると、うん、いい作品になるように思います。
なあ、この脇役は難しいよね。
うん、
うん、やっぱりこの方々によるかなっていうのはあるよね。
うん、うん、脇役が主人公を生かすって感じですかね。
そうやな、うん、
主人公より存在感があって、
うん、
食ってしまうベテランの役者さんがうまいって言う方もいますが、
うん、
本当にうまい人は、
うん、
主人公を生かす演技ができる人ではないでしょうかね。
あ、そうやね、ここ難しいね。
うん、
食ってしまう人いるよね。
それってなんか自分が主役になる勢いじゃないですか。
うん、っていうかやっぱり ねそこはね、自分がうまいと思ってるんやろね、うん、
アピールたいのかな
かも分かれへんね。
うん、
やっぱり主人公っていうのが人間からそこを生かせれる人が本当にうまいんやろね。
なるほどね、
うん、
まあ監督や裏方さんも、
うん、はい、
いい作品にするには必要なスタッフですよね。
そうそうそう、この裏方さんもね、
うん、
大事なスタッフですよね。
そうですよね、
うん、
主人公もそのことを分かっている人が本当の主人公でしょうね。
分かるわ、
うん、
怒られたりとか、
うん、
いいものを作るためにこう厳しくされてんのに、
うん、
やっぱりその新人さんとか若い人は、
うん、
もう厳しいだけやって思ってる人もいるでしょ、
うん、
でその先輩 の方々もね、
うん、
そういう方々がいてるから、
うん、
自分が生かされてるっていうのが分かってこそ、
うん、
いい作品になるやろしね、
うん、
そこは難しいね。
難しいね、
うん、
なんかそれこそドラマや映画って、
うん、
たくさんの人で作るじゃないですか。
そうですね、
ほんまに大変よねこれね。
そうそうそうそう、
息を合わすっていうか、
うん、
なんやら同じ方向みんな見て頑張る。
そうやね、
うん、
だからってその一応原作というかそのセリフから全部のストーリー作家さんがいるわけでしょ、
うん、
これも全部考えやなあかんもね。
そやな、これまとめる監督ってすごいよね。
ですよね、
うん、
でそれを映像にしていって、
うん、
どこの映像を使うか、
うん、
この編集も大変やもうで。
そやな、
うん、
みんなええ演 気したらどこ切るんみたいな、そういうのもあるかも ね、まあ、
確かにそういうのもあるやろうしね、
うん、
だからどこを生かすかっていうことでしょうね、
うん、
はい、まあまあそんなね、うん、ドラマの主人公になりたいですよね、
はい、
はい、ありがとうございます。
バリーケンさんからいただきました。子供の頃から、
はい、
勉強よりも趣味やスポーツに明け暮れた我が半生、
ほうほうほう、
それらを好きでやっていたのではありましょうが、
うん、
考えてみますと、
はい、
いつも他者への意識、
うん、
つまり目立ちたい、
はい、
何事も主人公でありたいってな不純な部分も大きかったような気もします。
あ、みんなそうかもね、
うんうん、振り返ってみますと、
うん、
今の自分があるのは肉親知人かくかくしかじかの方々のおかげであると実感できるのですが、
うん、はい、
若い頃はこんな自分のために、
うん、
なぜそこまでしてくれるんってな不思議というか申し訳ない思いで接してた方も、多々おられました、
うん、
若気の至りと申しますか、
はい、
そのような感じ方は客観的に見れば思い上がった最も嫌なタイプの若造そのものやし、
なるほど、
皆さんそれぞれの人生の中ではきっとほんの些細なことだったはず。
あ、難しいねこれね、うん、
そんなこんなでさだまさしの主人公、
うん、
自分の人生の中では、
うん、
誰もが皆主人公の歌詞の深さが、
うん、
ようやく理解できるようになった気がする今日この頃であります。
そうだからね、人にまあ感謝したりとか、
うん、
人の気持ちがやっぱりありがたいって思えることも大事やけどね、
うんうん、
それが分からずにやってきたっていうのもその人の人生の主人、その人は前から主人公なんですよ、
うん、
だから、まあ、人に迷惑をかけた人生やったっていうドラマではその人が主人公なんですよ、
うんうん、みんなね、みんなかけてると思うんですよ、
うん、
それをね、例えば晩年になって、
はい、
ずっと気づかずに生涯終える人と、
うん、
気づいていろいろな思い、
うん、
で自分もまた後輩に対して、
うん、
あの気配りができる人になるとかね、
はいはいはい、
人それぞれよね、タイプで、
そうそうそう、だからあの、まあ、伝統じゃないけどこうクラブとかでね、
うん、
まあまあ厳しく育てるっていうのがずっと続いて、
うん、
それが嫌やから後輩にはそうしたくないっていうのと、
うん、
そのまま続けていこうとするのと、
うん、
これでドラマが変わってしまうんですよね。
そう、それもその なんでしてるかっていうのを理解してやってる人と、
そうそうそう、
形式だけ真似してやってる人といますよね、
う
ん、
そうそうそう、だからそれも全てが人生であって、
うん、
それ全てがドラマやね。
そやんな、
だからその中ではみんな主人公であるという、
まあね、自分のことは自分でしかわからんもんね。
そうそうそう、だから客観的に見たら、うん、おかしなところは多々あるにしても、
うん、
まあまあ別に犯罪を犯すことがいいとかいう意味ではないんですけども、
うん、
犯罪を犯された方も要するに犯罪のドラマなんかもあるじゃないですか。
ああ、そうか、
うん、
そういう意味ではね、
そうそうそう、そういう意味では主人公になってたりとかっていう見方でね、うんうんうん、だからあの大体ヒーロー捕まえる側、まあ、警察官とかが主人公になるわけですけども、
はい、
悪役が主人公というのも、まあ、見方によってはね、
うん、
あるかなっていうところもありますよね、まあ、
よく晩年自分史を残す方もおられますけれども、
そうそうそう
そ
う、それ
は、まあ、自分が主人公になった話を残すってことですよね、
うんうん、だから、まあ、世に名を残す、
うん、
いいことをすれば堂々と名前は出ますけども
、うん、
悪いことをすると、うん、犯罪歴は残るけども、うん、名前は出ませんよね。
あー、でも昔の、うん、大昔のなんか悪い人、
はい、
もうあの代表みたいな名前に挙げられる人もいますよね。
まあまあ確かにね、
うんうん、
そこはいろいろですけどね、本当に難しい問題ですよね、
うんうんうん、
だから戦国時代なんかやったら将軍さんは悪い人でもあったり
なんかね
するわけですからね、
その時のね、
そうそうそうそう、うん、
まあまあ、なるほどね、
それをいろいろね考えてみたいと思いますけどね、
はい、
はい、ありがとうございます。
太郎さんからいただきました。
はい、
物語の主人公をヒーロー、うん、ヒロインという場合がありますが、
そうですね、
普段私が使っている意味合いとは少し違う感じがします。
ほうほうほう、
特に男性の場合、
うん、
ヒーローイコール英雄みたいな。
あ、はいはい、
あなたにとってヒーローとは、うん、ウルトラマン、
あ、なるほど、
なんてね、
うん、
英語を母国語としている人からするとどうなんでしょうかね、うん、
この英語を母国語っていうのはちょっとわからんけども、うん、まあ確かにね、あのウルトラマンとか、うん、そういうヒーロー、
うん、
英雄、まあ英雄っていうかな、なんか世の中をこう良くする、うん、であれですよ、僕思うんだけど、うん、ウルトラマンもね、
うん、
確かに怪獣からは地球を守ってるんですよ、
うん、
怪獣と戦ってね、
うん、
けど街中壊してるからね。
そうやな、確かにそうですよね、うん、復興が大変よね。
そうだからその中には、うん、その壊してるのに巻き込まれて亡くなった人もいるかもしれない。
いてるいてる、絶対いてるよ。
でしょ、
うん、
そうとると、うん、悪者になってしまうのよ。
あなるほどね、
うん、
あいつのせいでうちはボロボロに壊れてしもたとかね。
そうそうそうそう、
おじいちゃん亡くなったとかね。
そうそうそう、
あ
そこは映ってないからね。
はい、
どうしてもヒーローになってるけども怪獣をやっつけたっていうところになってるけども、うん、
そう、なるほどね、
街も壊さずやっつけてんやったらいいけどね、
うん、
まあ、絶対街壊してるからね、
まあ、でも3分っていう少ない時間で仕事してるからまあ許してあげてくださいよ。まあまあ、
ね、確かにね、そういうのもあるけどね、う
ん、はい、
だからそういうのを考えるといろいろ難しいところはあるかなとは思うんでね、
うん、
はい、まあまあヒーロー、ヒロイン、いろいろまた考えてみてくださいよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう、
はい、
映画、うん、ベテラン、裏方、うん、若毛の至り、
はい、
歌詞、ヒロイン、ウルトラマン、いかがでしょうか。
どうやろう、歌詞、
歌詞、
うん、あ、まあまあまあ、さ、作詞じゃないけど、うん、この歌詞で、
うん、
感動するとかあるじゃないですか。
あ、詩がいいからこの歌が好きとかね。
そうそうそうそう、
もうな、涙流して感動してる人もいてはりますよね、たまに。
そうそうそ
う、うん、
だからこの歌詞ってね、
うん、
あの本当にこう取り方もあると思うねんけど、
うんうん、
自分に重なるものがあったりとか、
ね、
特に恋愛とかそういうのもそうやねんけど、
うんうんうんうん、
だからそういう歌詞について、
うん、
自分が感激したこととか、
はい、
そういった感想をいろいろ聞きましょうかね、うん、
はい、次回は歌詞でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で 4-5-8。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に8つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが架け橋の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた団地に住んでいました。夏はドアを開け放ち、網戸を張った玄関戸からテレビの音に混じった弾丸、あちらこちらで聞こえます、捨ててこ姿のおじさんや清水 水姿の